イザヤ書の43章8節から15節です。ここでまず引き出せってありますが、これは導き出せということなんですね。引き出せというのはちょっと分かりにくい訳だと思いますが、で、これは導き出すっていうのは、その捕囚の国から導き出すという、まあ、そういう意味で言われているわけですね。このように、目があっても見えない、耳があっても聞こえない、そのようなためだからもうさばいてしまって滅ぼしてしまうっていうことではなくてですね、そのような人々を導き出すというんですね。そしてそこに持参していたいろいろな国々に分かれておった人たちをですね、これはイスラエルの人たちがあちらこちらの国、まあ、バビロンだけでなかったわけですけど、そういう人々を集めると。そうしてですね、この実節ではそのように目があっても見えないため、耳があっても聞こえないのにですね、神様の力、神様の導き、神様の贖いの、そういうことの証人だという、とても意外なことが書かれてあります。これずっと昔からですね、神様のための証人というのはですね、非常に立派だから証人になるということとはちょっと違うんですね。神様がですね、そういうふうに弱い、目が見えない、聞こえない、そういう人を神様新しく作り直す、作り直して証人にするということなんですね。これはもうみんな新約においても共通しているわけです。今の人間の世界の常識とは違うわけなんですね。そういう点がですね、非常にはっきりとこの8節10節を比べたらわかるわけです。この絵ではですね、目がよく見え、見抜いて能力もある、仕事もできる、そういう人が選び出される。で、これが例えば良い会社でもですね、そういう人が立派な働き手になって、その会社のいわば証人になると、宣伝になるということなんですね。支えるものになるというんですけど、神様の国についてはですね、非常にこれ違ってるわけですね。本来どんな人間でも目が見えない、聞こえない、だけど私の証人はあなたたちだっていう、そういうところに非常にこう意外性があるわけです。これはキリストの12人の弟子がそうなんですね。非常に立派だからキリストの証人として選ばれたんじゃなかったわけですね。もう全くそんなこと何の関係もなかった。主税人このマタイにしてもですね、みんなから見捨てられたような、差別された、そういう人だったわけですね。ザーカイという人にしてもですね、不正なお金も取り立てたようですね。でみんなから嫌われていた、そういう人だけどですね、あのようにキリストの証人となって2000年間ずっと伝えられてきたわけなんです。まあ、そういうことですね。だからこれを見えなくてもですね、分からなくても、鈍かっても一向に構わないということですね。神様を私たちがですね、信じていく限りですね、作り変えてくださって証人にしてくださると、そういうことであるわけです。そうしてですね、神様のことをはっきり分かって信じるようになると。で、そのことですね、神様がそのように作り変え、これは新約ではヨハネ福音書にあるように聖なる霊によって作るんだ、新しく作るんだ、新しく生まれるんだというふうに言われて書かれているわけですね。 で、そうしたらですね、神様のことやキリストのことははっきり分かる。もう聖なる霊がみんなを全てを教えるっていうことに似てるわけですね。あなたたちは私を知り信じ理解するようになるんだと、悟るんだとですね。神様をしようと思ったらどんな人でも使えるですね。それで、この11からですね、今日の短い箇所だけど繰り返し強調されていることがありますよね。私こそ主である。これは言語ヘブライ語ではあの木って言うんですね。私あの木、あの木ヤウェって言うんですね。これあの木、私なんです。私主、それにあの木、あの木ヤウェ、私こそ主なんだと、こんな風にですね、聞く人たちが本当に深く分かるようにと、わざわざこういう風に同じことを2回重ねているわけです。私の他に救い主はいないんだと、こういうことをですね、この天地を創造した神様、キリストだけが全ての救い主である主だと、他にはないっていうふうなことを、これをどれほどはっきりと強くですね、信じているかっていうことは、現在でも一番大きな大切な問題になっているわけです。神様救ってくれないんじゃないだろうと。こんないろんな災害とか、あるいは病気とか事故とか、なんかいろんなこと、そんなあんま関係ないんじゃないだろうかと。そういうふうに思ってですね、本当に主なる神様、キリスト様だけがですね、全てのあらゆる災難苦しみから最終的に救うお方だっていう、はっきりした確信がないというふうにもなりかねないんですね。うろうろしていったら、魂もうろうろしていったら、そういうふうになんとなくぼやけてしまうわけです。これいつの時代でも同じなんですね、こういうこと。だから神様は私こそ主なんだと、神なんだと、救い主なんだ。ということをこういうふうにしてですね、強い表現で、言っておくということなんですね。そしてその神様がご支配を働いて支配なさっている、救うんだと、そういうことを証しするのがその目が見えても見えない、耳があっても聞こえないような、そういう人々を用いて証人とするんだって言うんですね。そういうふうに、これはキリスト者たちもですね、本来そういう目的のために選べたわけですね。この世界ではいろんなものがこう氾濫して渦巻いているわけですね。日本の場合は、まあ、伝統的にですね、このような唯一の神様っておらないんだっていうのが今公式的な考え、NHK でもそういうふうなですね、ことばっかりよくですね、お祭りとか神社とか、まあ、まじないみたいなこと、砂球だとかですね、本当にある意味くだらないようなこと、迷信をですね、堂々とですね、放送している。そういうようにですね、日本においては本当の神様がおるということを明かすものもないわけです。そして神々がおるんだと。いうふうなことをですね、言って、神々がおるということはですね、全体として支配をすると何もないと、要するに偶然的なことということですね。こちらの土地にも神がある、こちらの土地にも神がある、火の神がある、山にも、こちらの山にも神がある、海にも神がある、もうみんな神々だ、いないのと同じことになる。人間では分からないような力がいっぱいあると言ってるだけに過ぎないわけですね。で、そういう意味でそんな、いろんなこう偶然的にあるいは混乱した力が人間の魂の苦しみを救うことはできないわけです。本当には決してできないことですね。だけど特にこの日本にはですね、こういうふうなメッセージが必要なわけですね。神様だけが 本当に無で救うんだというわけですね。そしてまたこれがそのまま今の私たちもですね、キリストを信じる者はですね、本来目が見えない聞こえないような鈍いものであってもその証人として選んだんだと。十二節なんかそのまま今の私たちに当てはまるようなことですね。私はあらかじめつけて、そしてあなた方に救いを与えたんだと。あなたたちに他に神がないことを知らせたんだと。あなたたちこそ私の証人になったと。本当にこれ今の私たちそのまま当てはまるということですね。今のキリスト者に対して当てはまるわけです、こういう聖書はとっても不思議な書物ですね。2500年も経っても全く同じように今私たちに当てはまるんです。それだけの長い歳月、国あるいは歴史、いろんなものを超えてですね、全てを超えてパッと今の私たちにそのままこう言われているメッセージということなんですね。その後もそうです、この聖書に書かれている神様こそ本当の神だと、この神様の手からですね逃れる者はいないと、ここではそういう意味ですね。何かことを起こしたら誰もどうすることはできない、そういう全てのことを支配しているんだという意味です。でこのあがなうということもこういうふうに新約聖書で言われるイエス・キリスト様の力ですね。まずあがなうお方なんだと、罪の力、悪魔の力から言えば買い戻す、引き戻すお方なんだということですね。そして、このカルデア人を引き下ろすということですね、いずれにしてもですね、このところは元の部分がはっきりしないということなんだそうですね。この14節の3行目、4行目、5行目、いずれにしても大体こういうふうな意味であろうと推測されているわけです。それに、この世の陥落、快楽に、溺れている人たちは時が来たりね引き下ろされるんだと、ということです、その快楽のところでとどまっても、とどまっていたいと思ってもそんなみんなあそこをとどめても引き全部捨ててですね、全部引き下ろされると、そういうことでですね。そしてこの今日の福音の最後のところ、もう一度ですね、私こそ主であなたたちの聖なる神、このイザヤ書では特に聖なる神というんですね。イザヤがこの初めて呼び出された時に聞こえた見たものはですね、聖なる聖なる神という天使たちの賛美だったんです。六章にあったんですね。カドーシカドーシ、聖なる聖なる、私たちのあらゆる汚れや混乱から一切をこう引き離されたところ、離されたところにある神様で、次このイスラエルの創造主でありますけど、これは元の文ではですね、分子分子形で書いてあって、イスラエルの創造しつつある神という表現になっているんですね。現在分子で書いてあります。分子で創造して終わったんで、今も創造しつつある主という表現なんです。それがですね、今日でも次になりますけど、この19節なんかつながっていくわけです。19節、想像しつつあるんですね。今もですから、この19節、これはまた次の時に言いますけど、これも現在進行形なんです。英語では I am doing a new thing、 I am doing a new thing、 私は新しいことを行いつつあるんだ。そういうことでですね、神様の 万能の創造の力っていうのは過去で終わったのではなくてですね、今もこの創造の新しい力が働いておるということなんですね。で、本当の救う力っていうのはそういうことですね。終わりがないわけです。いつも働いている。どんなに混乱があってもですね、ああいうどんなに災害があっても、私たちは死の力にもう圧倒されるようなところであっても、新しく創造する力っていうのは今も働いている。だから死んでしまった人も働いている。その創造の力で新しく作り直して御国、天の国へと新しく作り変えていくというわけですね。キリストのような形に作って神様のところへ連れていくということになるわけです。で、まあ、そういうことでこの最初のところもですね、もともとはそういうにバビロンとかあちこちの国に囚われていた人たちを連れ戻すということなんですけど、私たちも実はですね、絶えず連れ戻していく必要があるわけです。うっかりするとエジプトの人たちがモーセに言ったようにですね、せっかくエジプトから連れ出されたのに元へ帰りたいというようなことを言ってるんですね。何か少しあるとですね、また元の古い生活に帰りたいとか思うあるわけです。もうキリスト教の信仰もちょっとしんどいからですね、でその他の人のように自由にですね、例えば日曜日でも遊びたいとか、そういうふうになってうっかりすると元へ帰ってしまいそうになると、普通の人になってしまうということが起こるわけです。そういうところからいつもですね連れ戻す、そういう神様はいつもですね、私たちが弱いからいつもこの世に連れ戻すんだと、まあ、そういう呼びかけをされておるんですね。で、そういう声を聞き取ったこのイザヤがですね、このメッセージを発しているということであります。そういうように私たちもいつもこういうふうに神様のですね、私に帰りなさい、私のところに帰りなさいという声を聞き取って、そしてこの世的なものがいつも新しく連れ戻されていくと、そして新しく創造してくださっている新しい力をいつもいただくと、まあ、そういうことなんですね。そして道がないところでも新しい道を備えてくださるんだということを信じていくということです。それではまたよろしくお願いしておきます。